おはようございます。もしお聞きづらい方がありましたら、聞こえませんと後ろの方でも手を挙げてください。お願いします。お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆をあがめて賛美をいたします。5月の第一聖日を与えてくださり、多くの皆さんと共に主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうぞしばらくのこの御言葉の時を豊かに祝してくださり、神様ご自身が豊かに語ってくださいますことをお祈りをいたします。イエス様の皆によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。私はですね、本にしても、またニュースにしても、紙で読むのが好きな方なんです。皆さんはいかがでしょうか？最近はネットでいろんな情報が入ってきますけども、私は新聞配達の方が毎朝毎夕配達してくださっている新聞をですね、毎日、割と丁寧に読むようにしています。まあ忙しくてそんな時間もないだろう方もたくさんおられると思うのですが、本当に、まあ、贅沢な時間だなと思って読んでいます。4月26日の第一面コラムにこうありました。アフリカのスーダンの地から日本人58人が無事国外に逃れた。しかし、スーダンは今も厳しい状況に置かれたままである。首都の市民は食料も水もなく取り残され、もはや限界だ。路上には遺体が放置されたままで、武装兵が店舗や住宅を略奪しているという。ウクライナで戦争が続く中で、アフリカのスーダンでも国軍と準軍事組織が出し抜けに争い始めたというニュースです。その他にもですね、ずしんと心が重くなるようなニュースが後を絶ちません。安倍元首相に続いて、岸田首相も演説中に襲われるという事件がありました。事件は決して許されることではありませんが、そのような事件を起こすに至った加害者の背景に何があったのかということに思いを巡らします。加害者は比較的若い人たちと言えると思いますが、世の中の不条理に翻弄されてきたのでしょうか。カルト教団の問題、家庭の問題、学校教育の疲れ、人として生きづらいことが多々ある中で、新聞を読んでも心が重くなって、ただ祈ることしかできない私です。しかし、今朝は少しでもイエス様の御心に近づきたいという思いで、この聖書箇所、マタイの福音書5章23節からを開かせていただきました。お読みいただきましたマタイ4章23節に、イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教えとあります。ガリラヤとはガリラヤ湖の周辺に位置する地域のことです。ガリラヤ湖は心臓の形をしています。地図を前に写していただきましたが、上の方に心臓のような形をした湖がありますね。これがガリラヤ湖です。淡水の湖で、周囲に広がる丘の緑が湖の青い水に映って、パレスチナで最も美しい景色なのだそうです。ちょっと写真を写していただきますが、これは現代のガリラヤ湖ですが、 湖の長さはヨルダン川の入り口から始まって21キロ、幅は12キロとあります。イエス様が広範囲にわたって精力的にその働きをなさったことがわかります。ガリラヤ全域とはどの範囲なのかと考えるときに、この4章の25節に、大勢の群衆がガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったとありますので、先ほどの地図で見ますと、かなりの広範囲であったことがわかります。このガリラヤ湖で漁師をしていたペテロやアンデレ、ヤコブやヨハネもイエス様の私についてきなさいという招きに従ってイエス様の弟子となりました。それではイエス様の働きとは何だったのでしょう。23節にあるように、街道で教えること、御国の福音を述べ伝えること、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されるというお働きをなさったのでした。24節にも、イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は、さまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など、病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。自分自身で、この私の病気を癒してほしいと、イエス様のもとに来た人もいたかもしれませんが、この文章をよく読むと、人々が病気の人を連れてイエス様のもとに来たと書いてあります。私たちが病の人のことを自分のことのように心配して一緒に病院に行く。そのようにして人々が病気の人を連れてイエス様のもとに集まってきたのです。病といってもいろいろな病があります。ここにおられる皆さんも本当にいろいろな病を持っておられることと思います。イエス様はあらゆる病、あらゆる患いを癒されたと書かれています。2000年以上前のことですから、今のような最高の医療技術もなく、また新しい薬もなく、本当にこの時代、病の苦しみは計り知れず、また様々な痛みに処する術も乏しかったに違いありません。そんな中、イエス様はあらゆる病、あらゆる患いを持った人たちのそばにいて、そして癒された方なのです。23節のこのあらゆる患いという言葉にさらに心が止まりました。患いという言葉を国語辞典、そばにあった普通の国語辞典なんですけども、調べてみますと、病気、病という意味とともに、思い悩むこと、心配することという意味もあることが分かりました。イエス様は、ここで、人々の病気だけでなく、人々の心の悩み、様々な心配にも心を向けて、癒されたことがわかります。思い煩いやすい私たち、心配してくよくよしやすい私たちを、そんなことではダメでしょと叱咤激励するのではなく、 心にかけてくださり、具体的に助けの御手を伸ばしてくださる、それがイエス様です。時には奇跡的な御業を通して癒されたこともあったかもしれませんが、イエス様の語られるメッセージを通して、人々は他では得ることのできない平安をいただき、また持っていた重い荷物を下ろしたという場合もあったと思います。また、イエス様は罪人と呼ばれる人、世間ではつまはじきにされているような人と共に飲食をした、ご飯を一緒に食べたっていうことが新約聖書で何度も書かれていますが、そんな楽しく和やかなワイワイとした交流の中で人々はイエス様の愛に触れ、癒され、思い煩いから解放されたのではないかと思うのです。そうして4章の最後にあるように、大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったとあります。先ほど地図で見ましたように、イエス様のことが知れ渡っていったんですね。その大勢の群衆を見て、イエス様は山に登られ、腰を下ろしてお話を始められたのです。今写っている写真は、祝福の山という台の写真です。ここがガリラヤ湖畔のイエス様が登って、このお話をされたと言われている現代の写真です。右端の上の方に湖が少し見えて、そしてその周りに丘が広がっていますね。普段は低地のため霧が深く、なかなか良い写真が撮れない中、この日は見通しが良く、美しい写真が撮れたと解説に書いてありました。今日は4節の悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと、9節の平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからですという箇所からお話ししたいと思います。悲しむ者は幸いです。私は子供の頃この意味がどうしてもわからなかったんです。できたら悲しい思いなんてしたくない。それなのに、ここでは悲しいものは幸いです。幸せです。などと書かれているんですね。ここで使われている悲しむという言葉は、悲しみ、嘆きを表す強い言葉で、ある訳では、亡くなった方への悲しみ、また人に対する悲しみ、自分や他の人の罪に対する悲しみとして使われる言葉なのです。悲しみなんて来ない方がいい。しかし人生大なり小なり悲しみが襲ってきます。そのような中にあっても、もしキリストにあるならば、必ず慰めも与えられるという約束の御言葉、約束の宣言でもあるのです。三位一体の神様。神様、イエス・キリスト、聖霊、この神様ご自身が慰め主でいらっしゃいます。旧約聖書ではもともと ヘブル語で書かれていて、こう慰められるという意味のナハムという言葉が旧約だけで100回以上も出てくるそうです。旧約の時代、イスラエルの民は幾度も主なる神様に背き、神様を裏切るような道を選択しました。その結果、とうとう国は南北に分裂し、さらには両国ともに他国に攻め上られて滅んでしまいました。そのような悲惨な旧約の歴史のただ中にあって、人々は嘆き悲しみ叫んだことが聖書には書かれています。しかし神様は罪は罪として裁かなければいけないけれども、でもお前たちが私に背き罪を犯すから悪いのだと見捨てるのではなくて、本当に変わらずに慰めよ、慰めよ、私の民をというふうに慰めの言葉をかけ続けておられるのです。そして、恐れるな。私はあなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。と、イザヤ書43章2節でお声をかけておられるのです。皆さんお一人お一人に名前がありますけれども、私はあなたの名前を呼んだ。あなたは私のものだ。とおっしゃっているのです。あなたは私のもの。なんていう言葉を誰かからかけられたことはありますか？私は神様から以外かけられたことはないんですけども、もうまさにラブコールですよね。出来の良い、忠実な、信仰深いものだから、ラブコールを送っているのではない。今、この教会では毎週、創世記が語られていますが、アブラハムも、この後出てくるイサクも、ヤコブも、決して信仰的な優等生ではなく、人間らしい失敗や愚かな行いをたくさんしています。いつも神様第一というよりは、ほんまに自己中やなと思うようなところがたくさん出てきますよね。そんな人物たち、イスラエルの人々、そして同様に今に生きる私たちにも出来がよかろうが、悪かろうが、あなたは私の目には高価でたっとい、私はあなたを愛していると語り続けてくださっているのです。先週は関西聖書神学校の方は塩屋聖会がありました。皆さん本当にお祈りくださり、ありがとうございます。準備から本番、そして後片付けと少ない人数でよくここまでと思うほどでした。私自身は自分の健康に配慮していただいてほんの一部しか手伝っていないのですが、他の先生方や新学生の皆さんは奉仕、準備祈祷会、そしてまた奉仕、もちろん正会出席と本当に大変な中にも深い主の愛と臨在に触れて燃やされた一週間でした。垂水区文化センターデバンテホールを借りての青年聖会は、私はオンラインで参加したんですけども、賛美と御言葉に力づけられた素晴らしい聖会でした。講師のウイ先生は、この教会にもデピュテーションで来てくださった方です。宣教地に行ってからは、素晴らしい働きが実を結んでいるのと同時に、まさに ウクライナやスーダンではありませんが、生きるか死ぬかの危険な日常が続いていたことを改めて教えられました。そこまでしてなぜ行くのか、その原点が、ウイ先生の社会人時代に遡ることを今回初めて知りました。先生はクリスチャンホームに育ちましたが、教会は大嫌いで偽善者の集まりだと思っていたそうです。そうして社会人になるの、ですが、仕事が合わず、鬱のようになって、ボロボロになって、なんとか家に帰り着いたら、ぼーっとなって、シャワーにも入ず、何もせず、寝て、そのまま朝が来て、着替えて、また会社に行くっていうことを繰り返していたそうです。ある日、電車の中で、つり革につかまりながら、ビー玉の大きさのような涙がポロポロ流れて止まらなかったそうです。そんな日々の中で思い出したのが先ほどの御言葉。あなたは私の目には高価で尊い。私はあなたを愛しているという御言葉だったそうです。そこから神様に従う人生が再び始まったと言われていました。神様は悲しむ者に御声をかけ、私はここにいるよ、あなたは私のものとその姿を表してくださり、そして新しい命に生かしてくださる方だと改めて教えられました。イザヤ書53章に予言されているように、イエス様は悲しみの人で病を知っていた。そしてあなた方はその打たれた傷によって癒されたのであると宣言されています。イエス様ご自身が究極の痛み、苦しみを通ってくださり、体験してくださったからこそ、口先だけではなく、真実に私たちの痛み、苦しみを思いやり、理解し、そしてイエス様ご自身によって癒されるという体験を私たちはすることができるのです。私もまた20年間、うつ病で出口の見えないトンネルの中にいるような半分死んでいるような毎日を送っていました。その病から癒されていくきっかけとして、二人の人との出会いがちょうど5年ほど前、同じ時期にありました。偶然というよりは、この出会いは神様がもたらしてくださった、私にとってはなくてはならないものだったなと思っています。一人は、クリスチャンの臨床心理士さんで、もう一人は心の病で苦しんでいた男子進学生さんでした。娘が通っていた千葉県にあるキリスト教系の大学で、彼は双極性感情障害という自分の病気をオープンにして、一人でも多くの人に心の病について理解してほしいといろいろな形で発信しておられました。私も思い切ってその方に連絡を取って情報交換をするようになり、メールやフェイスブックで励ましたり励まされたり、そのような交流が今も続いています。その方が書かれたエッセイがですね、命の言葉社のウェブサイトで連載されました。12章にわたる伝道者の章を、1章を 3回に分けて 3×12 章で36回ですね。36週連続で連載のエッセイをこう書かれて、そしてウェブサイトで発信されています。空の空、伝道者の書と私というエッセイです。彼は小中学生の時、片方の耳が聞こえないということもあって、学校にも馴染めず、不登校であり、高校生の時、バイト先のパワハラ的な指導によって、バイト中に倒れてしまい、そして、双極性感情障害を発症しました。その後、4回の自殺未遂までされたとのことです。若くして、激しい悲しみを体験し、キリストと出会ってからも、その病は続きました。お互いに励まし、励まされ、まだ祈り合いながら、同じようなペースで私もだんだんと癒され、またこの方も少しずつ癒されて、今は一旦退学した大学に戻って、神学部の教職者養成コースで学んでおられます。その方のエッセイのほんの一部なんですけども、紹介します。クリスチャンとは、悲しみをきちんと悲しめるようになった人のことではないかと思います。何を悲しむのか、それは虚しい自分を悲しむということです。そのためには自分のありのままを見つめなければなりません。私の人生はいつも凸凹道や長い階段、そして遠回りをさせられる出来事が重なっています。正直しんどい。けれども、こうして文章を書けることも、誰かの痛みに共感できることも、遠回りしたからこそ、神様からいただいた私の持ち味だと思っています。私の霊的な足腰は、だいぶ鍛えられました。悲しみによってです。まあ、この方との交流の中で、私に出口のなかったトンネルの中に、こう、もう身動きができなかったような私自身に、確かに、あ、出口が見えた、光が見えた、と思えるようになってきたのが、はっきりと分かったことを思い出します。今を生きる私たちに与えられている聖霊は、言語では助け主、慰め主という意味があります。聖霊は御言葉を通して、周囲の方々の祈りを通して、様々な方法を持って、なんとか私たちを助けたい、慰めたい、解放したいと、行き巡ってくださっている方です。その方を信頼して、光の見えない状況の中にあっても、なお祈りを持って支え合いながら進んでいきたいと思います。続いて、平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。について短く語らせていただきたいと思います。冒頭に申し上げたスーダンやウクライナの状況を思うときに、また日本が昔通ってきた道のりを振り返るときに、平和を願わない人はいないはずです。この聖書の時代にあっても、平和はユダヤ人にとってシャロームと呼ばれ、人間の最高の幸せを作り出すものと言われていました。この平和の根源も神様にあります。また、イエス・キリストご自身が 平和を作るものであられました。イザヤ書では、やがて来られるメシア、イエス・キリストを預言して、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると語られています。イエス様が誕生なさった時に、天使たちが羊飼いたちのもとに現れて賛美した、その賛美はどのようなものだったでしょうか。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにでした。このようにイエス様は地上に平和をもたらすために来られ、今もこの賛美が天上において捧げられているんですね。しかし人間とは罪深いもので、イエス様が誕生されたそのすぐ後に、当時のエルサレムで王権を握っていたヘロデ王は、自分の王としての身分がイエス様によって脅かされることを恐れて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにするというような残酷なことをしました。平和の君として来られたイエス様に対して、平和を壊すのは人間の嫉妬や自己中心性、支配者でありたいという強欲さであることがわかります。客観的に見れば、なんでこんな残虐なことをと思いますが、しかしですね、私たちキリスト者であっても、身近な家庭で、職場で、親戚関係で分かり合えなかったり、ぶつかってしまったり、人を敵視したり、敵視されたりしてしまうようなことが起こってくるんですね。私は以前、こちらに転任してくる前のことなんですが、大切な教会員の方が家族のことで理不尽な苦しみに遭っているのを聞いて、なんで、どうして、と怒りでいっぱいになったことがありました。どちらもクリスチャンなんですね。何も悪いことをしてない人をいたずらに苦しめる、その相手の人に、あなたは間違っていますよ。クリスチャンとしてどうなんですか？と、なんとか分からせたい。という思いでいっぱいになったことがあったんです。しかし、その相手の人と話をする機会がどうしても与えられなくて、本当に私はもうもやもや、もんもんと怒りでいっぱいの日々でした。当時、私たち夫婦はオンラインで非暴力コミュニケーションという、ことを学んでいたんですね。コロナ禍に入って1年目の時でした。みんなが教会や集会に集まれない分、全国的な学び会や読書会が牧師を中心にあちこちで開かれるようになりました。その中の一つに私たちも参加してみたのです。いかにコミュニケーションを暴力的にではなく平和的に行うかを学ぶ読書会でした。それを教えてくださっていた牧師先生、ここでは K 先生と呼ばせていただきますが、K 先生はいろいろと私たち夫婦の当時の悩みを聞いてくださり、一緒に祈ったり、アドバイスをくださったりして、本当にお世話になったんです。この先生が次のように今日の聖書箇所を説明してくださいました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。どっちが正しいか、どっちが悪いかと言い合っている間は平和はやってこないとも言えますし、どうやったらお互いの人生を素晴らしくできるかというふうに考えると、平和を作ることができるとも 言えるでしょう。おそらくは神の子と呼ばれるという旧説の表現は同じマタイ5章43節から48節の自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという御言葉ともつながっていると思います。どっちが正しいかと言い合っている間は相手は敵であり、あり続けますが、お互いの人生を素晴らしくしようとすることは敵ではなく、愛する対象として見ているとも言えるでしょう。それこそが神の子らしい姿と言えるでしょう。まあ、一度読んだだけでは難しいかもしれませんし、私たちもこの時は結局対立しているお互いが距離を置くことによってお互いのことを、まあ、思いやったりお互いのために祈ったりできるようになったという、まあ、結論に至るんですけれども、 K 先生がまず私たちの悩みを聞いてくださって、その上でこのように御言葉を説明してくださった。私たちのために時間と労を惜しまずに教えてくださった。そのことで私の嘆きは随分と和らぎ、怒りが静まったことを思い出します。このように神様は様々な出会いを通して悲しんでいる者に慰めを与えてくださることが分かってきました。平和を作るどころか、怒りで平和を壊してしまうようなものの心に、神様は確かに平安を与えてくださる方です。まあ、私のように20年間鬱だったように、まあ、もう本当に時間がかかる時もあります。私自身よりも本当に家族の方がしんどかったんじゃないかなと思います。けれども、イエス様につながり続けるならば、決して希望は失望に終わることはありません。エペソ書にも、実にキリストこそ私たちの平和ですとありますが、イエス様は間違いなく平和の君なのです。今回、修法に説教台を載せるときに、平和を作るものとしてと題させていただきました。この作るという字を、新改訳2017ではひらがなになっているんですが、天地創造の造という漢字を使わせていただきました。ある意味、平和を作るということは、無から有を生み出された天地創造に匹敵するぐらい難しいことのように思えます。あの人との和解、この人との平和、とても自分にはできそうにないような関係もあるでしょう。だからこそ、主に期待するのです。神様なら、できると。イエス様ご自身が十字架で死んで復活されたことにより、私たちは天の父なる神様と真の平和和解を得ることができました。すべての慰めと平和はイエス・キリストにあります。私たちも平和の大使として、この混沌とした時代ではありますが、使わされていきたいと思います。それでは、和田牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをお捧げいたします。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。ハレルヤ。天のお父様、感謝をいたします。 私たちがどれほど生活の真っただ中で切実な思いで平和を求めているか、けれどもそれがなんと難しく、なんとしばしば私たち一人一人がそれぞれの持ち場立場で悲しみの涙、嘆きの中にうめき苦しむかを主よあなたはよくご存知で、今朝立てられました器を通し御言葉を開いてくださり、私たちにあなたの御声を聞かせてくださってありがとうございます。神様、あなたが十字架で悲しみ抜いてくださって、絶望してくださって、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでくださった、そして完了したと私たちの救いの技を全うしてくださり、文字通り命を懸けて私たちを愛し抜いてくださって、よみがえらされ今も生きていてくださる、その復活の命に私たち一人一人を預からせていてくださること、そこにこそ希望が、真の慰めが、そして平和を作り出す道があることを教えてくださってありがとうございます。またこうして長く病の中で本当に苦しんできた眞子さんをもお癒しくださり、あなたの御言葉を取り継ぐ恵みに預からせてくださっていることをも、そして愛するお一人一人のその病の戦いをあなたがご一緒くださって導いてくださることをお癒しくださっていることを覚えて感謝をいたします。神様、今週も様々な戦いを強いられる私たちでありますが、平和を作り出す力のない私たちに、その力のあるあなた様が望んでくださって、うちにいてくださって、平和を作り出し続けてくださることを信じて使わされてまいりますから、憐れんでくださいますようにお願いをいたします。どうぞそれぞれの職場において、学校において、家庭において、地域において、また教会において主よ、私たち一人一人を慰め、そして平和を作り出す器として尊くお待ちくださいますように、この一週間の歩みを見てにおいだねし、心合わせてイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。